イエス・キリストが十字架で死んで、そしてその後墓からよみがえるまでの3日間というものは一体どういうようなことが起こったのか、どういうことが達成されたのかということは、残念なことにクリスチャンの間でもってあまりよく理解をされておりません。それだけでなくて、その目的を達成させるためにこの3日間イエス様自身どのようなことをしていたのかということについてはほとんど理解をされていないと言えるほどにクリスチャンは情報に欠けております。私はこの教会の牧師として、皆さん一人一人がこの点についてできるだけの理解をするように努めてほしいというのも、私自身が努めたいという理由で今までに数週間にわたって説明をしてきたものがあります。十字架で達成されたものは、十字架の上での死というものから、その後墓からよみがえるまでの間で達成したというものを大きく分けて4つある。一番最初に人類の罪の贖いというものです。言い方を変えたら、私たちの罪の身代わりとして十字架で全ての贖いをした。2つ目にはサタンから地球の支配権を取り戻しています。そのために十字架で死ななければいけなかった。3つ目には神様とアブラハムとの間で成立をしている契約というものを完成させて、新しい契約を成立させるという目的がありました。そして4つ目に、イエス・キリストを信じる者が、つまりこれで生まれ変わりをするわけですけれども、その生まれ変わりをした者が神の義となれる道を開くためです。神の義となれる道というのは何かというとですね、ちょうどアダムがその昔神様に対して罪を犯してサタンの支配に入る前に、そういうことをする時点の前にアダムと神様との間で持っていた関係というものを今一度私たちが神様と持つことができる、これが神の義という関係です。で、先々週、今日から2週間ほど前に、イエスはハデスにおいてサタンの勝利をしてハデスの鍵を取ったということについての説明いたしました。つまりサタンを支配をする力、権威というものをイエス様が手にした、どのようにして手にしたのかということを2週間ほど前に説明をした。その後でですね、そのハデスの鍵を握った時点で今度は天の父の方が動き始めて、そして天の父が使えるだけの力を使ってイエス様を死人の中からよみがえらせたということについてもその時に説明いたしました。今日はこれを基盤にして、その後どういうことが起こったのかという点について進みたいと思う。だからもしできたらですね、今日から計算して2週間ほど前に勉強したものと合わせて今日のこの内容も後ほど復習をしていただきたいと思うんです。一番最初のですね、突拍子もないところから聖書を開けていただきましょう。詩篇の2章を見ていただきたいと思う。詩篇の2章を見ていただきましょう。こういうところからできております。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についておられる方は笑う、主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた私の聖なる山シオンに、私は主の定めについて語ろう、主は私に言われた。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杭で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。この7節を見ていただきますと、あなたは私の子、今日私があなたを産んだという言葉がある。 これはですね、いろんなところでもって引用されております。新約聖書で引用されている。どんなところに引用されているのかというのを皆様に見ていただきたい。一番最初に使徒行伝の13章を見ていただきますと、使徒行伝の13章の33節ではこういうふうにして引用されている。13章の33節では、神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にこの約束を果たされました。詩編の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。ヘブル書の一章に行っていただきましょう。ヘブルの一章の五節でもこのように引用されています。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。もう一つヘブル書で引用されている。ヘブル書の五章の五節で引用されています。ヘブルの五章の五節では、同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われる方がそれをお与えになったのです。あなたは私の子、今日私はあなたを産んだ。これ一体いつのことを指しているのか。多くはですよ、これはイエス様が聖霊を父親として、マリアを母親として、ベツレヘムで生まれた時のことだという解釈をいたします。ところがですよ、この言葉が引用されているところの前後をもう少し詳しく調べてみると、イエス様がダビデの町で生まれた時のことを言っているのではないということが分かってきます。今一度使徒行伝の13章を見ていただきましょう。ほいで13章のですね、33節だけを引用するのではなくて、もう少し前から調べると分かってくる。使徒行伝の13章の27節ぐらいから読んでみると、この今日と言われている言葉の日にちがいつなのかもっとはっきりします。27節から読んでみたいと思う。エルサレムに住む人々とその指導者たちは、このイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めてその預言を成就させてしまいました。そして被罪に当たる何の理由も見出せなかったのに、イエスを殺すことをピラトに強要したのです。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後、イエスを十字架から取り下ろして墓の中に収めました。しかし神はこの方を死者の中から蘇らせたのです。イエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに幾日もおあれになりました。今日その人たちがこの民に対してイエスの証人となっています。私たちは神が先祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にこの約束を果たされました。詩編の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。30節では、神はこの方を死者の中からよみがえらせた。31節では、そしてエルサレムに登った人たちに幾日も現れた。33節でも、神はイエスをよみがえらせてその約束を果たした。その約束が詩編の2編だと言ってる。そうしますと、今日私はあなたを産んだという言葉は、イエス様がダビデの町で生まれた時のことを指しているのではないということになってくる。ヘブル書の一章を開けていただきましょう。ヘブルの一章でも先ほど引用したところを今一度引用し直しをしてみますと、一節から読んでみますと、一章の一節から読むと、 神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座につかれました。御子は御使いよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。さらに、今日主をこの世界にお送りになるときこう言われました。神の御使いは皆彼を拝め。罪の清めを成し遂げられて、これ3節の真ん中辺にあります。罪の清めを成し遂げられて、高いところの大能者の右座に着かれた。十字架の死でもって達成したものがある。そして6節では、長子を一番最初に生まれた子供となったと書いてる。とするとですよ、あなたは私の子、今日私があなたを産んだというのはどういう意味を持つのかということになる。こういう点からですね、調べていってみたいと思う。まだ実は今日の話まで入っておりません。コリント第2の5章の21節を開けていただきましょう。コリント第2の5章の21節では、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと教えています。イエス様自身は神様に対して罪を犯さなかった。罪という言葉はサタンの支配に入るという意味にも取れる。だからイエス様自身はサタンの支配に入るようなことをしていなかったと言い直しをすることもできる。けれども、あたかもイエス様自身が罪を犯しているかのように、私たちの罪を神様がイエス様の上に置いて、イエス様自身がハデスに行かざるを得ないような時点で、霊の上でイエス様自身は神様との関係が切れてしまいました。神様の方がイエスを罪と定め、神様の方でイエスとの関係を切っています。だからもしも神様の方から、天の父の方から救いの手をイエスに向けて差し伸べていなかったとしたらば、イエスには死からのよみがえりというものはなかったと考えなければいけなくなる。神様との関係が切れてしまった、神様の方で切ってしまった、その関係を新たにすることはできないということになります。だからもう一度言い直しをすると、今でももしも天の父が救いの手を出していなかったとしたら、今でもハデスにいなければいけないものになっています。イエス様自身は罪を犯しておりませんでした。この世で生まれた時にはサタンの支配に入っていなかった。我々人間とは違います。この世に生まれた時にはサタンの支配に入っていなかった。この世で生活をしていた時、30歳になる時までサタンからいろいろな誘惑があった。試みに遭われました。けれども罪は犯していなかったとヘブル書4章14節で教えている。サタンの支配に入っていなかったんです。3年半神の道と神の愛と人々に知らせていたとき、伝道活動していたとき、イエス様はいつもサタンに勝利をしていた。どんな状態のときにもサタンの支配に入るようなことはありませんでした。だから全然罪というものを持っていない。だから神様が罪を背負わせなければいけない。罪といたしました。十字架でもって神様の方がイエス様との関係を切りました。言い換えてみたらば、霊の上で死んでいます。私がですね、皆さんに今日説明したい点は実はここから始まるんです。エペソの1章の19節と20節とでは、これはおそらく2週間ほど前に説明したことになるわけですけれども、 死んでいるイエス様に向かってハデスに行っているイエス様に向かって神様の方では使えるだけの力を使ってイエスを死からよみがえらせています。ペテロ第1の3章を開けていただきましょう。ペテロ第1の手紙の3章の18節ではこう書いてあります。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて私たちを神の身元に導くためでした。霊においては生かされて私たちを神の身元に導くためでした。霊の上で生かされるためにはその前に霊の上で死んでいなければいけないということになります。霊の上で死んだイエスを霊の上の死からよみがえらせている。神様がそうしたと書いてある。もう一つ別の角度から言ってさらに進みましょう。コリント第1の15章を見ていただけますと、コリント第1の手紙の15章の20節ではこう教えています。コリント第1の15章の20節では、しかし今やキリストは眠った者の発想として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通してきたように死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるようにキリストによってすべての人が生かされるからです。しかし各々にその順番がある。まず発想であるキリスト、次にキリストの再臨の時に、ちょっと失礼しました、キリストに属しているもの、キリストが眠った、まあ、現代的な言い方したら死んだものの発想第1号として死人の中からよみがえった、キリストが死からよみがえった第1号です。まあ、これもですね、聖書で証明した方がいいかもしれない。今一つ二つ聖書を読んでみましょう。黙示録の一章の五節を見ていただきますと、黙示録の一章の五節ではこのように書いてあります。まあ、四節から読んだ方がいいと思う。黙示録の一章の四節から読むと、ヨハネからアジアにある七つの教会へ、常にいまし、昔いまし、後に来られる方から、またこの御座の前におられる七つの御霊から、また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように。死者の中から最初によみがえられた方、使徒行伝の26章も見ていただきましょう。その23節、使徒行伝の26章の23節では、すなわちキリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。まあ、この言葉の引用なんですが、脚注を見ていただきますと、死人の中から最初によみがえってこの民と異邦人とに光を述べ伝えるということですと書かれている。最初によみがえりました。今一度ですね、ペテロ第一の手紙の3章の18節を見ていただきましょう。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて私たちを神の身元に導くためでしたと書いてある。神様が、天の父がイエス様を死からよみがえらした。 肉体の上か霊の上か、これはっきりする。霊において死からよみがえらせています。ということは霊の上でイエス様との関係を切った、霊の上でイエス様は死んでいる、その後で霊の上で死からのよみがえりをさせています。霊の上で死んでいる者が、神様との関係の切れている者がよみがえりますと、つまり神様との関係が新たに成立するということを何と言ってるか、我々は生まれ変わりと呼んでます。今まで霊の上で死んでいた者が、つまり神様との関係が切れていた者が、神様との関係が新たに結ばれるのを我々は生まれ変わりというということになりますと、神様がイエスを霊の上で死からよみがえらせたということは、神様がイエスを生まれ変わりをさせ、神様との関係を正しいものとする第一号にしたということになる。すべての発想だということになるからです。ということになりますと、例えですよ、イエス様が来る、この世に来る前に、イエス様がこの世に来る1000年前、2000年前、3000年前に神様を信じてこの世で生活をしていたイスラエルの民というものであっても、つまりこの連中はパラダイスで生活をしていた連中なわけですけれども、霊が生まれ変わるのはイエスと一緒に地の中から出てきた時だということになります。だからイエス様が生まれ変わりの第一号であって、その連中が2000年昔にいた人であろうと、3000年前にいた人であろうと、その連中は生まれ変わりの2号目、3号、第4号目というふうにイエス様の後になってついてきたものだということになる。じゃあ私たちはどうなるか。エペソの2章を開けていただきましょう。エペソの2章を見ていただきますと、2章の1節からはこういうことが書かれています。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃は彼らの罪の中にあって、失礼しました、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ深い、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、キリストイエスにおいて共によみがえらせて、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世において、その優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたんです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。昔はサタンの支配の中にいて、罪の中に死んでいた、言い方を変えたら神様との関係が成立していなかったということになる。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かした。これは霊の上での死、そして霊の上での生まれ変わりを意味しているということになる。ということになりますと、もし私たちが今生まれ変わりをしているとしたらば、イエス様が生まれ変わりの第一号です。そしたらあなたはどうなるか。イエス様の弟の第何号目、あるいはイエス様の妹の第何番目ということになるはずなんですよ。イエス様が十字架で死んだ理由は、 十字架の上で肉体に罪の処罰を受けた理由は、私やあなたの罪を取り除くためでした。神様とあなたとの間でもって、あなたを作った神様とあなたとの間である大きな隔ての壁である罪を取り除くために、身代わりとなって十字架で死にました。イエス様が十字架で血を流した理由は、私たちの罪の許しを得るためです。けれども、ただ単に罪が許される、神様はその罪を二度と思い出さないというだけの目的ではありませんでした。神様と新しい関係を成立させるということが必要だった。この新しい関係というものは、私たちの良い行い努力で得られる関係ではありません。全部イエス・キリストによって準備をされ、私たちに与えられているものです。だから、あなたの方がその働きを、イエス様の働きを認めて、あなたの身代わりとして動いてくれたということを認識をして、イエスを主とするという決心をし、その通りに口で告白をし、神様の方がいろいろと努力をして、あなたを、あなた自身が受け取れるようにイエスを死ぬ中からよみがえらせたと信じたら、あなたが信じたら、神様との新しい関係が成立するように全てが準備をされました。だから、生まれ変わりをした者は誰であっても天の父から見れば同じに見えるんです。今風の言い方をしたら、誰であっても生まれ変わりをした者は天の父から平等に見えるんです。イエス様から見たら、誰であっても弟妹と見えるんです。全部同じに見えます。この新しい関係を持つことによって、だから生まれ変わりをすることによって、その時点までサタンの奴隷となっていた者に対して永遠の命を与えることができるようになりました。神様が持っている自由を、どんな状態の時にもサタンに支配をされない生活を送ることができる力と権威と与えることができるようになった。だから言い方を変えますと、あなたはイエスを主として生まれ変わりをして、あなたはその時点から、生まれ変わりをした時点からサタンに支配される生活を送らなくても良いだけの力、権威を持っていることになります。与えられています。あなたがどんな内容のものであろうと、今苦しい生活をしているのは、サタンに束縛される生活をしているというのは、あるいはあなたが病気でいるというのは、これはきつい言い方になるけれども、あなたがその事実を知っていないからです。あなたはサタンが持ってくるものを受け取る必要がないんです。サタンがあなたを苦しめようといろいろなものを持ってくるにしても、病気を持ってくる、恐れを持ってくる、悩みを持ってくる、経済的な苦しみを持ってくるなるというものを持ってこようとしても、あなたはそれを受け取る必要がないんです。この事実をあなたが知っていなかったら、特にですよ、神様が何かを教えるために病気を持ってくる、試練を与えるなどというのを信じていたとしたらば、あなたはサタンが持ってくるものを受け取ってしまいます。受け取る必要がありません。それだけじゃない、あなたは生まれ変わりをしたその時点からサタンを支配することができる力、権威が与えられています。あなたがイエスの名でサタンに、あるいはその手下どもに、あるいはサタンの働きの結果に向かって命令したらば、サタンが、あるいはその状態があなたの命令に従わなければいけないようになっているだけの力、権威が与えられているんです。けれども、あなたがこの事実を知っていなかったら、あなたはどのようにしたらサタンの働きを止めることができるのかという第一歩を踏み出すことができずにしまいます。ところがそれだけじゃない。あなたは、生まれ変わりをしたあなたは、 あなたに向かって攻撃をしようとしてきているサタンの働きを止めることができる力、権威が与えられているというだけではない。もっとあるんです。あなたの方でもって、あなたの周りにいる人たちに、あなたの周りにいる人たちでサタンに苦しめられている人たちを、その苦しみから自由にしてあげることができる力と権威とあなたは持っています。生まれ変わりをした時点ですでに与えられている。けれどもこの事実をあなた自身が自覚をして行動に出なかったら、あなたはいつになってもサタンの束縛から自由な生活を始めることができないもので終わってしまうんです。こういう力、権威があなたに与えられています。あなたがイエスを主とするという告白をした時点で、生まれ変わりをした時点であなたに与えられている。あなたの働き、あなたの行いで与えられるのではありません。だからあなたが自分というものを見て、私にそんな力、権威が与えられるとは思わない。いつになったら私はそれだけのものが使えるようになるんだろうと考える必要がない。あるいは私はクリスチャンとしてあまりいいものと思えないから、あの人から見たら私は数等下だから、だから私にはということを考える必要もないんです。昔私はあんなひどいことをしたから考える必要もありません。生まれ変わりをした時点で過去のないものになります。私あまり良い行いをしていないから、こういうこと言いましょう。サタンの邪魔をどかして、あなたが神様から準備されている楽しい人生を送って、イエス・キリストに栄光を返すというのは良い行いです。あなたが誰か苦しんでいる人を見たときに、その人のために助けの手を出してあげる、祈ってあげる、あるいはイエスの名による聖霊の力を出してあげるというのは、これは良い行いです。だから私は良い行いをしていなかったから、ひょっとしたらこれだけの力をくれてないんじゃないかと思ったら、それを動き出せばいいで、良い行いをすればいいんです。イエス様がサタンを力抜きにして、その権威、サタンを力抜きの状態で犯せる権威を私たち生まれ変わりをしている者に与えた時点から、これは十字架の死から蘇った時に達成してるんですけれども、その時からサタンはどういう状態でいることが許されているのか。創世記の3章を開けていただきましょう。創世記の3章の14節では、すでに神様の方がサタンに向かってこういう状態になるということを宣告をしております。創世記の3章の14節、神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。エペソの2章の2節に行っていただきましょう。先ほど読んだところです。エペソの2章の2節では、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中で働いている霊に従って歩んでいた。だから空中の権威は持つことが許されている。地球を囲むこの空気の中では活動が許されています。活動を許されているからといって我々が止めることできないか、できます。どれだけの活動が許されているのか、ヤコブ書の4章の7節では、これだけの活動が許されている。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなたから逃げ去る。 これだけの活動が許されています。ペテロ第1の5章の7節では、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い潰すべきものを探し求めながら歩き回っています、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい、そうしたら悪魔が逃げ去る。これがですね、神様の方がサタンに許している姿です。現在、つまりイエス様が十字架の死からよみがえった時点から、神様がサタンに許している姿がこの姿なんです。問題は、その神様が許しているようにサタンに行動させるか、それとももっと大きな活動をするように許してしまうのか、それはあなたが決めなければいけないことになる。なぜかといったら、あなたがそのサタンを支配をする権威、力を与えられているからです。サタンの本来の姿はこういう姿であるべきものでした。あなたがそのようにさせなければいけないものなんです。あなたの命令でサタンが脅かされて、命令されて逃げ回っていなければいけないのがサタンの本来の姿なんですよ。あなたが落とす塵を食べていなければいけないのがサタンの姿のはずなんです。あなたがご馳走をあげるのではないわけなんですよ。ところが実際にはですね、現実としてクリスチャンの多くがサタンに牛耳られて、サタンに支配をされた生活をしている。多くのクリスチャンは、残念な話、まるでサタンがこの地球の全ての支配権を今でも持っていると信じているような態度で生活しています。多くのクリスチャンは、残念な話、サタンに立ち向かうということをするんではなくて、サタンに向かって私が完全に支配をされているという格好をしたらば、最初からサタンに降参していたらば、サタンはそれほどひどい取り扱いをしないんだろうと考えているような行動に出ちゃってる。神様に対する信頼よりもサタンに対する信頼で生活をしているのがたくさんあります。この病気は私の十字架と思って苦しいのを我慢して生活します。病気が癒されなくても構いません。天国に行ければそれでいいです。気をつけてくださいよ。本当にこれ天国に行けるかどうか、申し訳ないけどはっきり言いましょう。天国に行けるかどうか問題になります。ロマ書の14章を開けていただけますと、ロマ書の14章の23節ではこういうふうに教えている。この病気は癒されなくても構いません。天国に行ければいいです。本当に天国に行けるかどうか。ロマ書の14章の23節では、信仰から出ていないことは皆罪です。ロマ書の6章の23節に言っていただきましょう。罪から来る報酬は死です。死というのは何なのか、神様と関係が切れてるってことでしょ。神様との関係が成立していなかったら天国に行けないんです。そうなってくると、本当にですね、この病気は癒されなくても構いません、私はクリスチャンだから天国に行ければそれでいいです、本当に天国に行けるかどうかも問題になってくる。神様の言葉では、あなたはすでに癒された、捕まえなければ信仰ではないということになる。この教会でですね、サタンに向かって いろんな告白をする。絶対にお前に負けない生活に入っていることをイエスの名で宣言します。なるというのこと言う。病気は受け取りません。なるという。ある人が、これはだいぶ前のことです。ほとんど1年ちょっと前のことなんですけども、よその教会に行っていた人がですね、礼拝の後で私のところに来た。そして私に向かってですね、小さい声で言って、あんた、この教会であんなこと言うのは、サタンに宣言しますなんていうのは大変に危険ですよ。だからやめた方がいい。サタンがああいうのを聞いたら怒り出すかもしれない。怒り出したらどんなことになるのか。だから今のうちやめときなさい。とですね、私の身元に支えてくれた人から。私のことはそうじゃない。サタンに向かって笑ってやれなんつってですね、わーなんてやる。あんなことやったらとんでもない。危ないです。何言ってんのか。サタンに立ち向かうということをしないというだけではなくて、サタンを信頼しちゃってる。サタンが腹を立てたら危ないですよ。どんなことをするか分かりませんよ。怖いですよ。何、神様のを頼ってたらどんなことになるのか知らないから、そういう弱音を吐いてる。まあ、ちょっと横道にそれました。本題に戻りましょう。神様は、宇宙を作って全てを司っている神様は、ハデスにいたサタンを力抜きにしてイエス様を死から蘇らせています。生まれ変わりの第一号とした。そして、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと言っています。あなたがイエスを主として生まれ変わりをした時点で、天の父はあなたにも、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと宣言します。イエスの弟、妹の第何番目かになる。でイエスを死ぬ中から蘇らした時に使った力をあなたに与えています。あなたの中にすでに宿っている。あなたが生まれ変わりした時点でもらっている。その力はサタンをいつまでもいつまでも力抜きの状態にしておく力です。権威です。そしてあなたはキリストイエスに対する信仰によって神の子供となっています。だからサタンがあなたを見たら、生まれ変わりをした時点でのあなたをサタンが見たらば、サタンの方には昔のあなたというものを見ることができないあなたになっているんです。昔はその生まれ変わりをする前はサタンに脅かされて、サタンが命令してくる通りにあなたが行動し、希望もないままで生きている人だったけれども、生まれ変わりをした時点からは、キリストにつくものとなった時点から、サタンがあなたを見たらば、サタンはあなたというものを見ることができないんです。何を見るのか。サタンはあなたというものを見たときに、あなたというものが見えなくなります。サタンに脅かされて、サタンの命令の通りに動くあなたというものをサタンは見ることができない。何が見えるか。イエス・キリストが見えるんです。サタンにいつも勝利をしているイエス・キリストが見える。サタンの仕業を打ち壊していくイエス・キリストが見える。サタンを力抜きにしたイエス・キリストが見える。ハデスの鍵を握っているイエス・キリストが見えるんです。生まれ変わりした時点で。問題はこの状態をあなたがいつまでも保っているのか。サタンがあなたというものを見たときに、イエス・キリストが見えるという状態をあなたが保っているか、それともサタンの支配に入る生活に戻ってしまうのか、あなたが決めています。生まれ変わりをした時点ではサタンはあなたをキリストとしか見えない。ところがそれがですよ、だんだんだんだん長いことクリスチャン生活をしていると、 自分で祈っても癒しが現実にならないようになる。祈りが叶えられなくなる。生まれ変わりをした時には祈ったらすぐに現実になるものが、この頃は何かいくら祈っても現実にならないというふうになってくる。というのは何か、あなたの行動から、あなたの口から出る言葉から、サタンの方ではあなたはイエス・キリストではないということを見抜いちゃうからです。生まれ変わりをした時にはあなたはイエス・キリストとしか見えない。サタンにはそれ以外見えません。だからあなたが命令したらサタンは言うことを聞かざるを得ない。ところが日にちが経つにつれて、サタンの方ではああ、あれイエス・キリストじゃないじゃないか、ちょっと脅かしたら自分で驚いて尻尾を出すおかしな人間じゃないか、昔の人間と少しも変わってないじゃないか、ということが分かってくる。そうすると、その祈りを邪魔したらば、サタンが勝利をするということが分かってきます。自分が逃げなくてもいいということが分かってくる。だから、ずうずうしく居座ります。それに対して、あなたの口から出る言葉で、なおさら、あなたはイエス・キリストと見られていないということをサタンに示してしまう。だからだんだんだんだんと祈りが聞かれなくなってしまうんです。そういう状態にするのか、それとも生まれ変わりをした時点からサタンがあなたを見たときに、あなたはイエス・キリスト、いつもサタンを任しているもの、ハデスの鍵を握っているものと見れるようになるのか、あなたが実は決めているんです。神様が決めているんじゃありません。サタンが決めているんでもない。あなたが自分で決めている。イエス・キリストはハデスでサタンを力抜きにいたしました。そしてその死からよみがえった時に、その力と権威とをあなたに、私に与えています。この地球の上での支配権というものは、ちょうどアダムが神様から渡された支配権と同じものを今あなたは手にしている。地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよと言って与えられた権威、力と同じものを今あなたは与えられている。生まれ変わりをしたあなたに対して、サタンに支配をされない生活を送ることができるように、イエス・キリストが十字架で死んで3日目によみがえるということをしています。神様が必要な力、能力を与えている。あなたにも私にも与えている。生まれ変わりをした者はサタンに支配されない生活を送ることができるというだけでなくて、いつも圧倒的な勝利者となっているのに必要な道、手段、道具が与えられている。だからあなたがサタンに勝利をする生活を送るのに必要なものは、すでに全部あなたに与えられています。私がしなければならない務めというものは、それがどういうものかあなたに説明をするという責任がある。どうやったら実際にそれを活動することができるのか、使うことができるのか、あなたに説明をする責任がある。そしてそれをあなたが実際に使い始めるように、私の方ではあなたを励まさなければいけない、促さなければいけない、お手伝いをしなければいけない。けれども、それを使い始めるか始めないか、あなたが選んで、あなたが決めるんです。私の方であなたのために選んで、あなたのために決めてあげるわけにはいきません。だからできるだけ早い時点でですね、これを理解するように動いてほしい。で、理解するだけじゃない、使い始めなきゃいけない。いや、使えるかどうか分かんない。じゃあこういう質問しましょう。実際に使えるかどうか、やってみなくてどうして分かるか。歩けるか歩けないか分かんない。歩いてみるまで分かんないわけでしょ。歩いて倒れたら、あ、実際歩けなかったということが証明できる。自分で最初から歩けないもんだ、できないもんだと何で決めてしまうのか。それと同じことになる。やってみるまでは分からないんです。で、いっぺんやったけど失敗しました。サタン当然邪魔しますよ。最初の一遍に変は
当たり前です。サタンの方がそう簡単に手を引くか、引きっこないんですよ。今まであなたを奴隷にしていたサタンです。簡単にそれを今度はあなたの主人にさせちゃって、その主人から昔の奴隷から命令されて自分が逃げまえるような態度にそう簡単に移せるか。サタンの方では意地でも移しません。だから一度や二度は邪魔をしてくる、当然なんです。そこで打ち勝つときに勝利があるんですよ。ところが最初の一遍二遍やってみて、ああこれでダメだ、諦めちゃう。絶対に勝つわけだからもう一遍やってやろう、もう一遍やってやろう、もっと勉強してそれから戦ってやろう。なんでしないのかというところまで、まあこういうここまで来ますとですね、私の方でも手が出ない。皆さんが自分ではなくてお手伝いができる。だからその観点からですね、イエス様が十字架でよみがえった、生まれ変わりの第一号はイエス様です。あなたはその第何号か目かに入る。だから私は今日あなたを産んだという言葉が出てくるわけです。イエス様が人の子である、あなたの身代わりとなっているというのもここで証明ができる。サタンはあなたを見たときにあなたという人を見ることができないんです。私という人間、この東という人間をサタンを見ることができない。見たらばこれイエス様しか見えないんです。イエス様しか見えないものをわざわざその見えない姿を壊してしまって、昔のその弱いサタンに逃げ回っている姿をサタンに見せてやる必要があるのか、それとも実際にイエス様としか見えてないその姿をいつまでも見させてやってこちらが勝利を取るのか、あなたが選ばなきゃいけない。そういうためにイエス様は十字架の死からよみがえりました。そしてハデスの鍵をあなたに渡している。イエス様が頭であって、あなたはその体の一部分です。頭の持っているものは体も持っています、つながってますから。だからあなたがその権威力を持っている、そのせっかくのイメージを姿をサタン自身が描いてくれているそのイメージをあなたが壊すかどうか、そして本当の姿です。私はサタンの奴隷です。あなたに支配されている人間です。脅かされたらいつも逃げ回りますという姿を見せたいのか、それともお前が逃げなきゃいけないんだ、いたけそこにいてみろ、パンチ食わしてやるという態度になるのか、何のためにイエス様が十字架で死んだのかということもですね、考えなければいけなくなってくる。あなたが生まれ変わりをしていさえすれば、あなたはイエス様の弟妹の第何号目かに入るんです。どれぐらいの数かは知らないけども、何番目かに入る。で、何番目だから、うんと下だから心配する必要がありません。みんな平等です。神様同じにしか見えない。それでもっと面白いのはですね、何番目かにやっても天国に行っちゃった人を神様も考えている人がない。この地上にいる人間を考えています。だからあなたのことを考えている。天に行っちゃった人のことはもう天の下でのんびりできるから何も考えないですもん。だから神様が今一番考えているもの、注意しているもの、心配しているものは今のあなたのこの地上の上での生活なんです。けれどもそれだけの権威力を新たに与えちゃった。使うか使わないかあなたが選ばなければいけない。そういうようなことをですね、イエス様が達成するために十字架で死んだ後でハデスに行ってその鍵を握った。今度は神様の方が使えるだけの力を使って、そしてイエス様を死からよみがえらした。よみがえった時点で今まで計画していたもの、パラダイスにいた人間全部を天国に引っ張るように動き始めた。この地上でその時点から生まれ変わりをして、この地上での生活が終わった人は全部天国に直接行けるように動いてくれた。けれどもこの地上での生活はサタンに圧倒的な勝利者になれるだけの全てのものをイエス様が我々に与えるように動いてくれてる。だからその観点からですね、この十字架での3日間の生活というものがどんなものだったのか、今一度認識し直しをしていただきたいと思うんです。まだイエス様が十字架で達成したもの全部4つあった。これでやっと2つ目が終わりました。来週は3つ目に行きたいと思う。アブラハムと神様との間で成立をしている契約を完成させて、 新しい契約を結ぶようにした。これが一体どういう意味を持つのか、来週からこの点に入りたいと思う。そしてその新しい契約では、サタンに対していつも圧倒的な勝利者となっている道、手段、道具が与えられています。だから来週になったらですね、まあ今日ももうすでにその力を使うか使わないか皆さんに質問したけど、来週になったらもっとはっきりとこれが出てくる。使うようになるのか、それともサタンに負けた生活を自分から選ぶのか。絶対に負けてほしくない。私たちは圧倒的な勝利者となっているものなんです。だから圧倒的な勝利者としての動きを取っていただきたい。来週続きましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたが独り子と呼ばれているイエス様をこの地上に送り、いろいろな苦しい思いを通せ、最後には十字架で死ぬということまでさせながらも、私たち一人一人この地球の上で生まれてきたものに対して、あなたが準備してくださっている楽しい人生、喜びの人生、いつも満ちあふれた人生を送れるよう、サタンの支配から完全に自由になれる生活を送れるように、イエス様を通していろいろな働きをし、そのイエス様によって罪の贖いを全部果たさせ、そしてサタンに勝利をし、その勝利の鍵を私たちに与えてくださっていることを心から感謝いたします。そして生まれ変わりの道を開くように動き、私たち自身が今神の家族に入れていることを心からありがたく思います。すべてを達成してくださってイエス様、感謝いたします。どうぞ私たちのこれからのこの地上の上での人生というものをどのように送ったら、いつもサタンに圧倒的な勝利者としての生活を送れるようになるのか、いつも勝利の生活になるのか、あなたの御言葉を通してさらに導いてくださるよう、イエス様の前でお願いいたします。我々一人一人の中にすでに宿っているその大きな聖霊の力を実際に活用することができるものとなるよう、あなたが私たち一人一人を導いてくださるよう、イエス様の前でお願いします。そして私たち一人一人がこの地上で恵まれた生活をし、それの後で天国に行くというだけでなくて、周りで苦しんでいる人も助けの手を伸ばすことができるよう、自由にしてあげることができるよう、あなたが全て賄ってくださっていること、そしてそれに対して私たちの方がその意欲を燃やして実際にそのような行動を取るようになるよう、あなたが私たちを励ましてくださるよう、イエス様の名前でお願いします。こういう祈りがいつも叶えられることを心から感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。